6月14日火曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。曇りのち雨というお天気、昨日がね、貴重な晴れ間という感じで、また梅雨らしいどんよりとした曇り空になってきたなという感じです。昨日のこの時間と比べると、本当有楽町日本放送のね、このスタジオから見える外のビルの様子というのが全然違うなという、
ね、全くですよね。
影もないし日向もないぞという、ね。
はい。
有楽町日本放送屋上の温度計が 16.7 度、ちょっとひんやりするかなというね。
そうですね、予想最高気温東京都心21度になっていまして、昨日と比べると6度ほど下がってしまいますので、今日は長袖、あと羽織るものあった方が良さそうですね。
いや、本当着るものにね、この乱焦げしてしまうとね、という。昨日なんかはジャケット着てるともう汗ばんできてて、
半袖でよかったですよね、
ぐらいなのに ね、 今日はもうスーツ着ないとこれは寒いぞという感じになっておりますが、はい。そんな中でもね、季節が移ろうよなんていう話をオープニングでしたりなんかもしております。先週の金曜かな、お花の話をした時に新業アナウンサーが、いや最近は花屋さんではもうひまわりがなんていうね話をしてましたけれども、47歳男性の方、工事1496さんからですね、メールをいただきました。新業さん、町の花屋さんのラインナップのご紹介ありがとうございます。花業界で働くものです。
あ、そうですか、ありがとうございます。
ひまわりは真夏のイメージでまだ早いと思われるかもしれませんが、実は来たる父の日用なんですと。
そうなんですか。
そうなんだね。ちなみに父の日は今週の今度の日曜日と19日ということで、
そうですね、
母の日のカーネーションのようなものなんですと。
へ、そうなんですか。よくね、母の日はカーネーションですけど、父の日って何をあげればプレゼントすればってなりますけど。
いや、そうなんだよね。
ひまわりですか。
家庭内でのね、一般論ですけれども、はあ、やっぱこう父と母の家庭内でのプレゼンスの違いみたいなものを如実に感じるところがあって、やっぱ母の日と比べるとこの父の日というものはね、あんまりこう意識されないかなっていうのね。
なんか、そんな寂しそうな顔しなくてもいいじゃない。悲しそうな顔して大丈夫で、きっともらえますよ何か。
いやこういうものは期待をすると裏切られ、そして落胆するというのがサイクルになるの で期待をしなければ裏切られないし落胆もしないという、ね、もうこう心穏やかに過ごしていこうというね、そういう、こう境地にだんだんと年を取ると至ってくるというね。ちなみに、ウクライナ応援の花としても近頃はよく使われているんです、このひまわりと。皆さん、父の日もお花のプレゼントたまにはされてみてはいかがでしょうかと、こういうふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。そうだよね、ウクライナ、その青い空とひまわり畑というものが国旗のイメージにもなっているんだというような、ね、話も、我々もそれこそ2月の24日以降それを学んだよなという感じもありましたが、確かにね、花一つとってもそういうことまでいろいろ思いを巡らす人もいるんだなというね。私、花を見て何かっていうほど風流なもんでもないので、ああ咲いてんなぐらいとね。
でも気持ちがね、明るくなりますよね、お花が咲いているのを見るとね。
そうだよね。もうこの時期はアジサイがなんてことにもなってますが、
アジサイも丸くなってきて、昨日ちょっと浅草歩いてたんですけど、ほおずき市のお知らせのポスターとかも貼ってあって、7月にあるよというお知らせで、ああもうそんな季節かとか思いましたね。
ほおずき市なんてもうそれこそね、この6月7月ぐらいだから、コロナが起きた一番最初は、じゃあこれどうするんだと、やっぱり人集まれないよねみたいな話をしていたような覚えもありますが、このコロナだったりとか、あるいはこの円安だったりとか、いろいろとこうビジネスの環境も変わってくるところがございます。今週1週間は工事ビジネスウォッチということでね、様々な業界を特集しておりますが、今日はその冷凍ラーメンについてで、実はね、今日放送終わって、会議だとかいろいろガチャガチャやった後に、取材に行くんですけれども、円安の影響というのがどこまであるのか、ちょっとね、100円均一の業界についても取材をしてこようとも思っておりますので、このあたりもぜひですね、お聞きいただければと思います。今日も特集は6時15分頃ということでございます。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん、この後すぐのご登場です。日本復活のヒントはここに、コージービジネスウォッチ、今日は話題の冷凍ラーメン自販機ヌードルツアーズ、このね、制作者の方にもインタビューをしてまいりました。お聞きいただきます。そしてニュース7時またぎは、東京市場円株債券トリプル安、円は135円台に乗ったということを今朝の各紙一面であります。それからおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ、ここでウクライナ情勢を掘り下げてまいります。防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんとも電話をつなぎまして、今後の、軍事戦略について解説をいただきます。そして教えてニュースキーワード、新築住宅に省エネ義務、機能関連法がの改正案が可決成立しました。それからここだけニューススクープアップのゾーンでは、日銀がコロナ対策の終了について議論へというニュースも取り上げてまいります。メールツイッターはこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田コージーの OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は JA 千葉みどり館内飯岡メロン部会から、飯岡の高見メロン2玉入りを毎日お一人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今週のコージーアップは特別企画、日本復活のヒントがここに、コージービジネスウォッチということで、ビジネスの視点から今のニュースを深掘りしていきます。今朝、コロナ禍で生まれた新しいビジネス、登場からわずか1年で全国109カ所で稼働しています。全国の有名店のラーメンが買える冷凍ラーメン自販機ヌードルツアーズについてお送りをするということであります。高橋さん、ラーメンはお好きですか？
好きですよ。今こういうのだからネットでね、どういうのを売ってるのかって見ましたよ。すごいいろんなのが、ねコラボ商品がたくさんあってびっくりしましたけど ね、
結構有名店のコラボ多いんですよね。メールもいただいております。江戸川区28歳、ラジオネームサバちぎりさん、女性の方、冷凍ラーメンの自販機街で見かけました。食べ方までは表に書いてなかったんで、この後の放送楽しみですといただきました。どういうものが売ってるのか、そして、どうやって食べるのかというあたりも含めて、このですね、冷凍ラーメン自販機ヌードルツアーズを開発された、東京大田区に会社と工場があります株式会社丸山製麺、取締役の丸山浩二さん、35歳若いんですよ。開発のきっかけからヒットの理由などについて伺ってまいりました。ではお聞きください。
この丸山製麺さんの歴史の話から聞いていこうと思うんですけど、歴史でいうと何年ぐらいなんですか？
創業で今64年目って会社ですね。
今回はヌードルツアーズのお話できましたけど、もともとこの麺を作るっていう仕事をずっとやってこられたって感じですか？
そうです。なので逆に言うと62年間ぐらいは B2B の製麺だけしかやってないですね。業務用の卸をした会社なので、本当この2年でいきなり、こういう B2C の、領域もやり始めたって感じですね。
はあ。これ、そっからね、B2C に移るって、なんかきっかけあったんですか？
本当にコロナですね。はい。
それは、ラーメン屋さん営業できないぞとかそういうことが多くなってきて、卸もできなくなってきたってことですか？
そうですね。特に弊社のところで言うと、もちろんラーメン屋さんの卸ってとこもあるんですけども、結構メインみたいなところが多い領域で言うと、駅の中の立ち食い蕎麦屋さんであったりとか、社員食堂さんとか、結構そのリモートワークを、どちらかと影響が大きい領域のところが、割合大きかったので。
なるほど。一口でコロナの影響って言っても、飲食店の業態によって、やっぱりかなりグラデーションあったわけですか？
そうですね。やはりもう通勤しないってなっちゃった瞬間、駅の売り上げがもちろん落ちたりとか、社員食堂で言うともうクローズのところも多かったので、最初の緊急事態宣言とかあと、本当に8割減とかだったので、 結構、このまま行くとちょっと、みたいなとこまでやっぱりなってましたね。
ただこれ、今までこうずっとこの業態でやってきた中で、これいきなり変えるって結構大変だったんじゃないですか？
そうですね。まあ、社内の中でも、それこそ、まあ、B2B の領域以外のことやったことある人はいなかったっていうのもあるので、まあ、そういう意味では大変だったかなと思いますね。
前田さん、ご自身は、この麺の仕事、以外の仕事もやってらっしゃったんですか？
そうですね。まあ、前職はどっちかというと、ウェブのマーケティングとか、事業開発とか、まあ、広告とかが領域で、で、まあ、そこ辞めた後も結構いろんな会社のスタートアップのマーケやったりとか、まあ、結構ずっとそういう事業開発みたいなのはずっといろいろやってきたので、まあ、すでにその中の一つっちゃ一つみたいな形で捉えるようにはしてましたね。
じゃあ、その時のノウハウが生きたみたいな感じですか？
そうですね。まあ、今うちで言うと B2C はヌードルツアーズがメインになってるものの、一番最初はそれこそ通販をスタートしたりとかしたので、まあ、前職のある程度やり方であったりとか、ノウハウは使えたかなと思ってます。
最初はその通販でってことになると、まあ、麺をそのまま生で売るみたいな感じだったんですか？
おっしゃるとおりです。本当に一番最初で言うと、麺を通販で売るってのは一番最初です。なので、通販で言うと一玉100円ぐらいで売ってるんですけど、まあ、100円で、まあ、家庭でそれ何十玉とかも頼めないので、まあ、5玉ぐらい食べたいなと思って500円に置いても、まあ、送料で1000円ぐらいかかっちゃうとか、まあ、そうなってくると、まあ、そもそも生麺だけを通販で売るっていうのはちょっと厳しいんだろうなというのがもう、最初スタートしてすぐ思ったことでしたね。
そうすると次の段階へっていうのを考え出すのはもうそんな時間なくもう始めるって感じだったんですか？
そうですね。2ヶ月ぐらいじゃないですかね。もうその時にコラボとかで、まあ、店舗さんとのものを売ったりとか、なんかチャーシュー売ったりとか、餃子売ったりとか、どちらかというと、グラムあたりの単価が、まあ、高いものみたいなところを少しずつ揃えていったって形ですね。
それって、そう、名だたる有名店相手にやってるじゃないですか。あれってやっぱ食べ行ったりとか、くどいたりとかみたいなやってたんですか？
実はなんかそういう軸でお願いをしたというよりは、まあそれこそ前職関わってるかなと思うんですけども、まあラーメン屋さんたちもその、例えばウェブを使って集客をするであったりとか、まあそういったところはなかなかやっぱ難しいみたいなのがあって、まあ自分としては製麺屋という立ち位置ではあったんですけども、ラーメン屋さんがいろいろ相談は受けていて、店舗で売る以外の方法なんかないのとか、もう店舗集客するためにウェブってもっと使えないのだったりとか、まあそういう相談から結構仲良くさせてもらってたので、そこがうまく事業に紐づいたっていうのが結果的にあったことかなと思います。
じゃあある意味私的な立場でコンサルみたいにやってたのがビジネスにも結びついたみたいな感じですか？
そうですね。もともともちろん狙ってたわけではないですけども、まあ、結果的にはそうなったかなというところですね。
一方でこれヌードルツアーズって自販機で売ると、これ自販機で売るためにその開発とかっていうのはなんかベースとなるものとかあったんですか？
まあ、今回うちでヌードルツアーズでサンデンさんという会社のドヒエモンと今言われている機種があるんですけど、まあ、それを使ってますってとこで、それの発売自体が2021の2月なんですよ。で、最初のそのサンデンさんの売りとしては、その今までアイスみたいな小さいものを売るっていうのはあったけども、大きいものでも売れる屋外でも売れるよって、この2個が強みとしてリリースされたのが2021年2月です。で、とはいえ皆さんそんなに自販機で冷凍食品売れるっけみたいなってイメージないと、去年だと段階なので、それをうちが3月に導入しているので、まあそれを早い時期に入れたっていうのが1個、まあ、ポイントだったのかもしれないですね。
これ、まあコロナ禍の社会の変化で、出てきたじゃないですか。で、形になったじゃないですか。で、その後1年経って、このコロナがだんだん下火になってきてますよね。これなんか変化ありました？
もちろんそのコロナ禍の飲食店が周りにやっていないからうちで買うっていうニーズは減ってきてると思います。ただ、まあ、それこそウーバーってコロナ禍流行ったよねって言いながらも、今皆さんウーバー頼んだり出前館さん頼んだりと一緒で、まあ、一個皆さんやっぱ中食としてこういうものってあるよねという認識をすると、まあある一定マーケットとしては出てくるのかなと認識してます。
その意味ではちょっと、ある意味特に一人暮らしの男のこう食生活というか社会文化変えたんじゃないかなと思って。
そうですね。ただ実はうちって男性も多いんですけど、女性多くて、これもやり始めて知った話でありますけど、はい、お子様が小さいとラーメン屋さんって行きづらいんですよね。
わかる。確かに子供小さいと火傷させちゃうから絶対行けないんですよね。特にカウンターだけのラーメン屋さんって、
はい、特に東京のラーメン屋さんってカウンター多いので、 皆さんラーメン行きたくても子供小さいから我慢するであったりとか、結構身近な食べ物の割には敬遠しがちな外食の一個になってしまってたので、まあ、それがご自宅で体験できるっていうのは一個確かに新しいニーズだなと思いましたね。そうするとコロナ関係ないニーズになってくるので、
ラインナップを見るとそれこそ男が好きそうながっつり系も結構あるじゃないですか、あの中で売れ筋ってどうなんですか？
そうですね、まあ、うちの中で言うとバリオっていう二郎系インスパイアさんのお店があるんですけれども、まあ、そこが最初リリース当時からもある店舗さんにはなるものの、今でもすごく売れていて、この無人とか誰も見ていないというシチュエーションなので、逆に背徳感が強い商品の方が売れやすいのかなは一個の仮説ですね。
なるほど。背徳感の強い商品のが。今後の展開ってどういうことを考えてらっしゃいます
か？今、ヌードルツアーズ始めて1年なので、まあ、これは本当にブームで終わるというにはならずに、ちゃんと文化として残るような形でしっかりやっていこうかなと思ってます。まあ、まだ、全国には置けていないので、まあ、各県に少なくとも1台を置きたいなと思ってますし、あとは台数も今、今年の末、2022年の末で150から200台ぐらい目指しているので、はい、そこに向けて今進んでってるって形ですね。
ということで、丸山浩二さんのね、インタビューの模様を聞きいただきました。インタビューの中に出てきましたが、B2B っていうのが企業相手の、まあ、ビジネス。この丸山製麺さんの場合は、もともとね、お店屋さんに卸していたという。まあ、これは B2B のビジネスだったんですが、まあ、それが立ち行かなくなったところで、B2C、消費者向けのビジネス。直接お客さんに売るにはどうするかっていうのを考えて、まあ、それを一個一個やっていって、たうちにこの冷凍自販機ビジネスというものに、まあ、行き着いたというところであります。で、これ食べ方なんですけど、冷凍されたですね、麺とそれからスープが、まあ、入った、のがガコンとこう出てきてですね、で、スープをまず湯煎をして、で、麺も冷凍のままこう茹でてですね、で、そのまま盛り付けるという形で、あっという間にできるぞという感じなんですけれども、いや結構ね、お店で食べたのと同じような再現度の高さに驚いたんですよね、うん、これ冷凍ってやっぱそういうところメリットありますね、ま
あ、どんな食品でも冷凍するとほぼ一緒だから冷凍技術ってすごいんですよね。
ねえ、うん、でこのね、二郎系って、ま、豚骨スープで、ま、太麺で、で、その上にね、かき氷みたいに、うん、こう野菜がこう山のように乗ってるっていうようなのが特徴なんですが、うん、このバリオって店がですね、実は新橋の本店は虎ノ門のあたりにあってですね、うんうん、これ霞ヶ関のあたりで取材して腹が減るとですねあそこ行くんですよ。で結構食べてるんですよ私。で店のも味も知ってるんですけど、店の味とほぼ同じ、味もそうですけど、うん、匂いもね、うん、この豚骨のがっつりとした感じのこう、うん、匂いが香ってくるっていうね、いやうまかったっすよ。実食してる模様もツイッターにアップされましたんで、よかったらご覧いただければと思います。まあでもこのね、コロナで、やっぱりなかなか B2B 難しくなってきたところで、うん、こういうところにビジネスを展開すると。
うん、すごくまあ、日本的っていうかね、あれですよね、海外ではね、自販機ってあんまりないんですよ。なぜないかっていうと、
はい、
盗難なの。要するに品物とお金が入ってるかって、必ず盗まれちゃってね。日本はね、コンビニが増えたから、まあ、自販機が少なくなったっていう、はい、ちょっと。まあ理由ですけどね。でもまあ、ね、ニーズにはまだ自販機置けるんですよね。
でも本当に治安が良いと。
治安がいいから。のおかげですよね。
なるほど。
品物がなくなったらお金が残ってるでしょ、
そうですね、
自販機は、
う
ん。それでお金がないときは品物があるって言って、もう絶対に盗まれちゃうとパターン。
どちらにしろ収益されてしまうと。
だからすごく大きいのを作っても、うん、取られちゃうっていうのはあったけど、日本はね安全なんでね、
なるほど、
こういうビジネスができますね。
まあ今本当にウゴのタケノコのようにですね、類似の自販機がいっぱい出てきてるけれども、うん、まあこの先はその辺のこうクオリティをどう維持していくかというようなところだというふうに丸山さんもね、語っていらっしゃいました。浩司ビジネスウォッチ、今日は。ラーメンの自販機、冷凍ラーメン自販機ヌードルツアーズについて取り上げました。ここが気になるプラスのコーナーです。スタジオ長官各種入ってまいりましたが、 今朝は円相場についてというところ一面トップが多いというところですね。朝日新聞、円急落135円台、23年8ヶ月ぶり水準、100円ショップ先頭次々閉店。読売新聞、円安24年ぶり135円台、株2万7000円割れ、金利差拡大で。毎日新聞、円安加速、一時135円前半、半月で急落、24年ぶり水準。産経新聞、円一時135円台、24年ぶり安値。それから日経、円安98年危機以来の水準、一時135円台前半に、ということなんですが、まあ、高橋さん、これ、後ほどね、じっくりと。
みんな同じな新聞なのね。見出しなのね。
そう。そうなんですよ。ね。で、一方で東京新聞は、これ共同の世論調査を引いてます。物価対策評価せず 64%、生活に打撃 77% に増加。とこういうことであります。まあ、このあたりも含めてですね、後ほどじっくりと、ね、
はいはい、
解説をいただこうと思っておりますが、7時またぎのコーナーですね、はい、
本当にみんな同じような記事なのね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
いろんな新聞あっても意味ないね、これはね、みんな同じだと
これだけみんな同じだ と、 と、まあ、またね、昨日が新聞休暇日だったんであ
、やることないって言っちゃいけないけど
週末の部分も含めてですね、今日は紙面が構成されておりますが、そうするとこれが一面というふうになるのかというところであります、うん、で、気になる記事ですが、ちょっと ね子供についての話なんですけれども、産経新聞の社会面、第三社会面ですが、ランドセルなお重い負担、置き弁キャリーケースアイデアもという記事で、うちもね、今小学校2年生の息子がいるんですけど、確かにね、本当子供の背中を覆っちゃうぐらいにむちゃくちゃでかいランドセルを背負って、しかもそこにこうぎっしり教科書が詰まってるみたいなね。教科書だけじゃなくて、今ね、ICT 教育みたいなところでタブレットもあるんですが、そのタブレットもですね、毎日持って帰ってきて充電してまた持ってくっつって、それが重いんですよ。なんかね、やっぱ配布するタブレットだから、ちょっと 重いやつをね。
なんで教科書があるのにタブレットなの？タブレットの中に教科書入れればよろしいんじゃない？いけないの
と思うんですけどね。
普通はそう思うよね。だって二つ持つことないでしょうにって、どちらかでいいでしょ
う。そうなんですよ。うん、で、これやっぱ肩にも食い込んでて重いよねって言ってですね。うん、で、実際にこう自分で持ち上げてみても、親がね、はい、重いなこれ、お前よく持ってんなみたいなして。
おー、すごいね。
そうなんですよ。重いんだよねなんて言ってるんですが。
体鍛えてるのか。
いや、本当ね、体への影響懸念というね、サブ見出しもついてますけれども、うん、これなんかね、ネットで話題になったのが、ランドセルが重いから、それをこう負担を減らす目的で作った散歩セルっていうですね、キャリーケースみたいなところにランドセルを引っ掛けておけるみたいなやつを。
見た見た、なんか
そう、ね、ちょっとネットで話題になったんですけど、そうしたらね、これ、うん、開発した人は子供のことをよく分かってないとか、ランドセルは後ろに転んだ時に頭を打たないためにあるんだとか ね、
ね、
あるいは俺も頑張ってたんだから子供も頑張るみたいなですね結局そこが見えるみたいな批判がいっぱいあって、俺たちも頑張ってたんだから症候群みたいなね、なんか社会全体にそういうのがないかなっていうのをすごく思います。
普通考えたらタブレット持ってってんだから、その中にみんな入れちゃえば終わっちゃうんじゃないかなと私は思うけどね。
そうそうそう、うん、で教科書は学校に置いときゃいいんじゃないかとかね。私そう、そういえば中学というか、なんか先輩からもらった教科書を学校に置いといて、教科書ほとんど持ち歩かない生活をして勝手にやってたなっていうね、今怒られるかもしれません。
私も高校の時は教科書全部置いといて全く
ここが気になるでした。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。 日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、ここからコメンテーターの方と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べて876ドル5セント安い3万516ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 530.79 ポイント下がって1万809.23でした。一方、円相場1ドル134円40銭付近で取引されております。この下げ幅ですけれども、一時1000ドルをダウ平均は超えたということです。まあ、インフレがアメリカの場合止まらないということで、今週予定されているアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC で利上げ加速の警戒感が高まったということのようであります。まあ、アメリカの場合はこのインフレ率をどうするというのが一つ政策課題にはなってきているというところですか。はい、
そうですね。ヘッドラインでは全体で 8% ぐらいですからね。はい、それで下がると思ってたら、まあ、ちょっとまた先月数字出たらちょっと上がっちゃったんでね、はい、それでちょっとがっくりしたっていうことがあるかもしれませんね。まあ、でもこの日本で円安すごく言うでしょ。
言いますね。
はい、円安って、ちょっとなんかすごい悪いことなのかってまず思うんだけど、まずファクトとしてはね、はい、円安になると GDP は上がるんですよ。だからこれはね、まあ、自国通貨安っていうのは、まあ、どこの国もそうなんですけどね、はい、自分の国には有利、それで他の国には不利っていうことで、時々英語なんかでもね、近隣窮乏化とかね、
はい、
そういう言い方をされるんですよ。近隣窮乏化っていうのは、要するに周りの人には迷惑な話と、そういう言い方をされるんですよね。で、日本の国内でこれが、批判が出るっていうのは、はい、私は不思議ですね。これは普通海外から出るんです。
ああ、なるほど。
海外はだって、自分の日本だけ良くてね、他の国は大変だよって、そういう文句が来るんですよ。
お前だけ良くていいよなと。
そう、そういう文句が来るんだけど、今のところ来てないってことは、これはものすごくラッキーなんですけどね。
なるほど。
と、私なんか思いますけどね。GDP って、だから10% ぐらい円安になると1% ぐらいは大体上がるんで、ものすごくこれ有利な話なんです。で、こういう話するとね、中小企業はって必ず言うでしょ。
はい、
為替っていうのはね、中小企業には、ちょっと円安は不利ですね。間違いなく。で、ただし、エクセレントカンパニーには有利です。で、というのはね、輸出比率っていうのは全然違うんですよ。輸出っていうのは世界の市場でやんなきゃいけないから、比較的エクセレントカンパニーなんですよ。輸入っていうのは誰でもできるから、だからそういうことになると、中小企業は輸出比率低いんですよ。だからそういう意味では円安の恩恵は被りにくいのは間違いない。で、大企業は被りやすい。だからそういうふうに非対称かな、間違いないんですけど、でもそれでも2つ合わせると、プラスマイナス合わせるとプラスが大きいから、さっき GDP が増えるって、そういうことなんです。だから政策的には結構簡単でね、要するに GDP 増えるんだから、ある意味で政策対応簡単なんですよ。だからその非常に大変な、まあ、輸入業者とか中小企業に対策をすればいいってんで終わっちゃうんですけどね。
まあ、大きな企業が収益が増えるイコール税収も増えるから、そこの部分を再分配をすればよい。
だから例えば企業収益なんか過去最高が多いはずなんですけどね。だからということは法人税収も大きくなるんですけどね。だからそれをちょっと再分配すればよろしいっていうので、政策対応は簡単なんですよ。 GDP が減るような状況の時に政策対応するのは結構大変なんですよ。でも GDP が増える時の状況は結構簡単ですね。だからこれなんかみんな大騒ぎしてるんですけど、でマスコミもあれだよね、 GDP 増えるってことはどこも書かないんだよね。不思議ですね、こんなのは。要するに内閣の経済モデルでも言えるし、世界の OECD とか IMF の経済モデルでも全くそうですよ。だから日本だけのね、が経済見通しと IMF の経済見通しだと、今年の予想は日本だけが去年より成長率が高くなるんですよ。それが円安だからですよ。
ニュースの見出しとしては、東京市場で円株債券トリプル安ということを言っておりまして、まあ円がこの1ドル135円台の前半までいって、 った、98年10月以来およそ24年ぶり、うん、で日経平均株価昨日は、800円を超す値下がり2万7000円割れで長期金利の10年もの国債の利回りが、年率で 0.255% まで、まあ、上昇と、まあ、これ価格は下落ということですけれども、まあ、これが、まあ、日銀の目安を超えてきたじゃないかというようなことも言われて、うん、産経はですね、止まらぬ独歩安、悪い円安論再燃と、この悪い円安論ってのを言いますね。
GDP 増えて悪いって言われるとね、どうしていいかよく分かんないんですけどね、はい、それで株とね、為替だけの話すると、はい、今言ったようにそのエクセレントカンパニーにはプラスだから、エクセレントカンパニーで構成される株価には大体円安はプラスになるんですよ。だから過去の例を見ても、為替が安くなった時に株が高くなるっていうのはかなり多いです。でどうして今回株が下がっちゃった、これはアメリカの要因があるわけ、
はい、
株っていうのは2つの要因に決まってて、為替っていうのとアメリカの話で、そのアメリカの話が影響大きいとこういうことが起こるっていうことだけですね、
うん、
であと債券の方は安くなったっていうけれど、まあ、イールド株コントロールっていう風な金利を、ね、一定させるって、まあ、はっきり言うと10年金利で0プラスマイナス 0.25 っていうねところに収まってるから、これ以上はならないですね、はい、
うん、ここから先は日銀が買いに入って、
うん、だからそれで結構なことなんですけどね。だからそういうふうに金利も安い状態だから、実は GDP も増えたりするって、そういうふうなことなんですよ。だからそれを一面だけ見てね、
はい、
なんかなんだかどっかのなんで100円ショップがどうのこうのとか言うでしょ、こういうのは完全に一面だけの一つのストーリーっていうやり方で全体見誤る報道ですね。これはマクロの話だから、
はい、
全体の話しなきゃダメですね。こういうのをね、個別度って言ってね、まあマスコミでストーリーテラーってよくあるんだけど、1個の例で全部を説明したから、これ違いますね、はい、はっきり言えば。マクロの説明の時はこれは、まあ、ほとんど間違いになりますね。
社会的なドキュメンタリーとかでよくやる手法ですけれども、これ
経済で
や
ろうとすると。ダメなんです。経済のマクロ経済でこれやっちゃダメなんですよ。でもね、マスコミこれしかできないからしょうがないわね。
結局、経済の参加者たちはそれぞれ個別に事情もあるし、全く業態によって事情が違うにもかかわらず、一つの業態で全部を説明しようとするから層が出ると。
だから一つのことで説明しちゃって、さっきの私が言った GDP が増えるって話は説明しないでしょ、
うん、
それはダメなんですよ。
だ
からマクロとしては GDP が増えるっていう、もうこれだけで終わるんですよ、説明としてはね。でもプラスマイナスありますよ、ただ全体で増えます、はい、そういうことです。
全体でと、
ええ、
円安についての話をしていただきました、
はい、ええ、
でその中でおっと思ったのはですね、10% 円安になると GDP が 1% 増える。
大体、ええ、
これ、まあ、その円安これ始まるのは、まあ、当然ながらウクライナ情勢によるってところがありました。そうすると2月の水準だと、私記憶してるの1ドル110円台ぐらいだった。
そうですね。
そうすると今の135円ってこれ 20% ぐらいは円安、
うんね、だから大体日本の経済成長率がこれで持ってるような感じなんですよ。
GDP の GDP 2% 増えると考えると、
うん、そうですね。でも逆に言うとね、内需の話がきちっとできてないから、
はい、
例えば補正予算なんか全然足りてないんでね、きちんとやってないって、うん、この円安で持ってるってそういうことなんで、内需をもうちょっときちんとやるともうちょっと上がるんですけどね。
そうですよね。先ほどお話しあった OECD、あの予測を見ると、日本大体 1.8 とか 9% 成長と、これあれと思うのは、じゃあ為替でほぼそれが説明ついちゃうってことですね。
大体そうですよ。だから逆に言うと、国内の内需対策っていうのはサボってるってことなんですよ、はい、だからこういう時に内需対策やればダブルパンチでちょうどいいでしょというふうに私なんか思いますけどね。いいチャンスって感じですよ。逆に言うとあれですよ、フォローウィンドが吹いてるからこれはチャンスっていうふうに思えばいいんだけど、は
い、
思えなくてフォローウィンドだけでいいだろうと思っちゃってるんでしょ。
追い風で進んでるから俺こがなくていいだろうになっちゃうと、
そんな感じになっちゃってるね。
ここででも勢いつけたらすごい
すごい行くだろうと私は思う方だけどね。だからそういうふうなのがあれですよね。いろんなね、いろんな発言家なんかでもね、はい、強制貯蓄論ってのがあってね、これ自然に爆発するというので景気対策サボるんですよ。だからね、今度は強制貯蓄の時にはね、ちょっとでもね火つけてみたらものすごいよって私なんか言う方なんだけど、具体的に言うと例えば GoTo トラベルね、今やったらすごいんだけど、
はい、
だってあれでしょ、東京都のなんだっけな、時間割かなんかで結構人気あるんでしょ、
はい、
であれだよ、国の方もやればいいのに、参議院選挙の後に全部先送りしてんだもん。からこんなの、それまで検討っていう話になってるから、なんで今やれないのと私なんか思いますよ。それじゃあ、この時にやったら本当に火つくよと。ついてよろしいじゃないのと。
このタイミングでやるとちょうど夏休みどうするかねっていう人たちが
全くなんだよ、うん、俺だから参議院選挙以降だとね、夏休み間に合わないかもしれないって、そういうふうな不安が業者にもあるんですよ。だって参議院選挙以降でしょ、夏休みまでちょっともう直前じゃない、
7月10日だとね、ま、夏休み直前ですよね、
うん、ま、本当間に合うのって感じになるじゃないですか、
まあ、そのぐらいの時期にはもう予約取っちゃってるよね、
取っちゃってるよねって感じでしょ。うん、だから本当は前の補正予算の時にね、
はい、
GoTo トラベルの予算ドカーンって積んどきゃよかったんですよ。
うん、
そうすればできるでしょ、
うん、
でもやらないで火をつけようという記憶、なんていうかな、今の岸田政権にはそういうのはあんまりないんですよね。
うん、先生質問なんですけど、うん、GoTo シリーズって、うん、あれすでに予算つけて、うん、で一部執行しててそれが止まってますよね。あの金ってどこ行ったんですか。
いや残ってるはずだけどね、うん、まあ、まさかどっかに流用してないはずですから。でもなんかこういうのってだから政治の方でね、
はい、
サイン出さないとできないんですよね。 で、うん、でもほら参議院選挙前までは何もしないっていう、その割り切った、あれでしょ、何もしない戦略で、それでテレビの質だけ増やして支持率上げるっていうことをやってますからね、今ね、岸田政権。だからこういうふうな具体的な話をしないから、もうやきもきしますよね。だから地方自治体の方がやると結構、なんだっけな、東京都でやったんだってすぐなんか。
いや、もうなんか2、3時間でホテルの予約が完売したみたいな話がね。
だからそういう状況なんです。だから、こういうのがあった時には予備水っていうね、はい、経済政策で言うと予備水をやればいいと。そうすれば何倍かね、効果ありそうだなって分かるじゃないですか。それで強制貯蓄ってのはあるんだから予備水やればいいと。それなのに強制貯蓄があって、それが自然に出てくるっていうロジックで、景気対策をしないんですよ。なんか私はそれは変だと思うけどね。
なんかもったいないですね。これだけ大チャンスが目の前
にある、ね、すごいチャンス、うん、だから本当にちょっとね呼び水やってくれればよろしいのになと思うんだよ。だから端的には GoTo トラベルなんかそうなんですよ。やればいいじゃないと。だって現に地方の方でねやってたらそうやってもう人気が高いわけでしょ。でこれで国レベルでやったらよろしいんじゃないですか。
これ経済対策をじゃ仮にやってドーンとこう景気が上がるということになると、ええ、それとともにこのインフレ率も高まるんじゃないかみたいなことを言うと、
それは逆に言うと、うん、景気対策やって所得があるから簡単にインフレっていうか、ね、転嫁できるっていう意味でこっちの方がいいんですよ。要するにちょっとインフレが高くなっても構わないわけ。要するにインフレが転嫁になっても、うん、なんか景気対策で所得が十分高まっていればどうってことないんですよ。で逆に言うとそっちの方の方が良くて、これはインフレが高まらないように所得を少なくすると転嫁できないから企業の方にしわ寄せが来ちゃって最後雇用に来ちゃうんですよ。
なるほど。だからインフレも高まるかもしれないけれども賃金とか
調子も高まるから、
経済成長も高まれば実質の部分でプラスになってれば大丈夫だよ。
それだから他の国の方がまだインフレになってる部分だけ、はい、要するに最終需要があるって意味でまだまともなんですよ、うん、日本はだから最終需要がなくてインフレにもなかなかなりにくいっていうのはそれは、そっちの方がまずいですよ。
これ需要がない中でってなると今度生産をじゃあ縮小しようかとかそういうことになって
だって価格の転嫁が、コストアップが価格転嫁できなかったら、最終的には、事業を縮める、最終的に雇用に影響しますよ。ですから本当は、このインフレになっちゃけしからんって言うんじゃなくて、
はい、
インフレになっても十分なくらいにお金を全部、景気対策で負けっていうのは正しいんです。
おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。ロシアの元首相がウクライナ侵略について2年続く恐れとの見解を示す。ロシアのカシヤノフ元首相は AFP 通信のビデオインタビューに応じ、ロシアのウクライナ侵略について最高で2年続く恐れがあるとの見解を示しました。カシヤノフ氏は2000年から2004年までプーチン政権の初代首相を務め、首相解任後に反政権派に転じました。もしウクライナが陥落すれば次はバルト諸国だろうと述べたということであります。まあ、この、ねウクライナ侵略もう間もなく4ヶ月になるというところですね。高橋さん ね
最初2週間、
はい、
全く外れちゃいましたけどね。ただね、ウクライナの話ってあれですよね、ずっとクリミア以降ね、ずっとなんか局所的な紛争ありましたからね、
2014年以降
10年以降はね、
さあこのウクライナ情勢について、国際安全保障現代軍事戦略がご専門、防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんと電話がつながっています。高橋杉雄さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはウクライナ東部セベロドネツクというところをめぐって包囲戦が続いております。この情勢というのを高橋さんどうご覧になってますか。
セベロドネツクを攻防戦というのはセベロドネツクという町そのものと、
はい、
セベロドネツクにつながっていくウクライナの補給線をめぐる攻防と2つが展開していて、
はい、
その補給線をロシアが切ることができれば、おのずとセベロドネツクという街も陥落すると。ですから、そちらの、ポパズナという街の周辺の戦いなんですけれども、
はい、
そちらが実際には一番大きな、局面を迎えているというところですね。
このポパスナという街、ここが補給の肝になっているということですか。
そうですね、そこからその食料とか、はい、武器弾薬がそのセベロドネツクに通じているので、
大体こう地図で見るとセベロドネツクから南におよそ30キロのところと。でここを守るためにウクライナは今どういうことをしてるんですか。
おそらく、ロシアの火力ですね、ロケット砲とか油断砲とかにちょっと押されてるんですけれども、それに対して砲を打ち返すなど含めて、
はい、
粘り強く対応しているという形ですね。
昨日今日あたりでその火力に対しての報道も出てきましたが、一説によると10対1ぐらいでもうかなりロシアが数的には圧しているという話もありますが、こう高橋さんもこれ分析していてそんな感じですか。
そうですね、やはりいろいろな情報を見ている限りですけれども、例えばその、地面が穴だらけになっている映像なんかもありますが、
はい、
それはそれだけ弾を打ち込んでいる、ロシアがそれだけの弾を打ち込んでいるということですので、ロシア軍もともと火力が非常に重視されている陸軍ですが、
はい、
本領を発揮するような戦い方をしているようですね。
この辺というのはやはり2月3月あたりの戦い方とはだいぶロシアが変えてきてますか。
そうですね、やはりそのロシア本土に近いので、
はい、
補給状態がおそらく良いのだと思います。で、例えばキーウ近郊の戦いですと、ここまでの火力は扱ってなかったようには感じるんですが、
はい、
今回はその特に火力という優位を生かした戦い方をしているというようには観察できますね。
でこの火力に関して、ウクライナ側ゼレンスキー大統領などはもう3月4月の時点から、これが必要なんだという話をしていましたけれども、はい、実際のところはまだ十分には行き渡っていないというところですか。
そうですね、局面によって行き渡っている局面もあるんでしょう し、あとまた行き渡っていくのはやはりロシア側の数がもともと多いので、その意味では数がまだまだ十分ではないというところもあると思います。
よく言われているその多連装ロケット砲システムなんてね、はい、ハイマースと呼ばれるものですか、はい、これはポイントになりそうですか。
使い方次第ですね。多連装ロケットシステム自体はウクライナもこれまでも持ってるんですけれども、
はい、
そんなに命中精度がいいものではなくて、ある種こう面を制圧するような打ち方をする兵器なんですよね。ロシア側もそうなんです。はい、でところがハイマースはピンポイントで攻撃できるので、
はい、
逆に言うとピンポイントしか攻撃できないので、ピンポイントで効果がある目標を探し出して攻撃するという、ちょっとこれまでウクライナ側が使っていたロケットランチャーとは違う使い方をしなきゃいけないので、
はい、
そういったその違う使い方をうまく編み出して、それをその現場で応用していくことが必要になります。
ピンポイントということになると、例えばその指揮官を狙うとか、そういうことになりますか。
指揮官を狙うとか弾薬 その集積地、相手の砲そのものではなくて弾薬の溜めている場所を狙うとか、
へ
そういうことが必要になるので、おそらくそのドローンとの非常に密接な連携とかをする必要がありますね。
ドローンで最後、はい、最終端の地点まで、精密に誘導していくとか、そういうことですか。
誘導自体は GPS なので、ドローンでその相手の弾薬がある場所を探し出して、
はい、
すぐそこを撃つみたいな、そういう打ち方ですかね。
情報プラスその機動性みたいなところも問われるってことですか。
はい、そうですね、はい、そういうことだと思います。
さあスタジオには数量政策学者の高橋陽一さんもいらっしゃいます。
あ、こんにちは。
こんにちは、
お疲れ様です。この何ですかね、マクドナルドのがあれですよね。
おお、
はい、ロシアからなくなっちゃうっていうことですけれど、
はいはい、
これは どんなようなあれなんですか。ちょっと全然違う話になっちゃって申し訳ないですけど、
あ、まあ、ちょっと国際政治における面白い、まあ話として、そのマクドナルドがある国同士は戦争したことがないっていうのが別に言われてたんですよ。
お
で、まあ、それはもちろんマクドナルドが世界を平和にしてるわけではなくて、
はい、
あのマクドナルドが出店するような国は安定した民主主義体制だから、そういう国同士では戦争してないよねっていうことだったんですよね。
はい、
で、それを最初に破ったのが2008年のロシアのジョージア侵攻だったんです。ロシアにもジョージアにもマクドナルドだったんです。で、今回も破られたんですよね。で今回単に破られただけではなくて、ついにマクドナルドがロシアから撤退をしたと。
はい、
だからこれまではそのマクドナルドによる平和みたいなことを裏付けるようなロシアの社会であったものが、ついにそのマクドナルドも撤退するほどロシアが変わってしまったと。まあ、そういうことを今回 そのマクドナルド撤退っていうのは物語っているよなというように、まあ、その見えるということですかね。
なるほど。高橋陽一さんもプリンストンで国際関係やったときに、その民主主義国同士のリスクは低いって話になってましたよね。
それはそれを確率でね、戦争確率、300年ぐらいかな、データ分析して確率出したんですけどね。それでも、これはね、マクドナルドって実はね、300年のデータの中に入れられなかったから、興味があったんですけどね。
なるほど。
でも、ロシアの民主主義数3だから、結構戦争確率高い国なんですよね。
ああ。一応、その選挙やったりとか表向きの部分は、あったけれども、これが大杉さん名実ともにマックの撤退っていうのは、はい、まあ、象徴的に表しちゃったっていうところもあるわけですかね。
まあ、そうですね、まあ、そのマクドナルドによる平和っていうのはある意味その民主主義による平和を揶揄するために使われる、アネクロートというか小話みたいな話なんですけれども、ただそれでもやっぱりそのロシア社会の変化というものが出てきたということが、これで言えるということは言えるんだと思います。
なるほど、
はい、
さあそういった変化もある中で、高橋さん、この先の展望といいますか、ロシアの元首相は2年続く恐れなんて言ってますけれども、いかがですか。
はい、まだ100日ちょっとしか経ってないんですよね。
うん、
で、100日ちょっとで終わった戦争ってそんなに多くはないですし、
あ、なるほど。
今そのすでに、まあ、両軍の兵力20万超えてますから、
はい、
30万ぐらいになってますかね。もう、それだけの大戦争がそんな簡単に終わるわけはないんですよ。でこれまでのこの100日間を見ると、まあ、ロシアなりウクライナなりが結構大きな処理を収めそうになった局面って何回かあるんですけど、
はい、
その都度その都度相手側がうまく反応してその大勝利できてないんですよね。まあ、やっぱり戦争に相手がいるんで、
はい、
その方が勝ちそうになるとそれを防ごうとするんですよ。でこの形が続くとすると、
はい、
まあ、やはりある程度の膠着状態ってどっかになっていくのではないかと。そうなるとやはり年単位で続くっていうのは、十分にあり得る話だと思いますね。
なるほど。高橋さん、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またいろいろ教えていただければと思いますね。
はい、
よろしくお願いします。
はいはい、失礼します。
どうも失礼いたします。
ありがとうございます。失礼します。
防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄さんにお話を伺いました。まあ、このマクドナルドの平和というやつとまあ、ね、民主主義指数とかなるほどというね。
いや、私は、ね、考えたことあったんだけど、
うんうんうん、
やっぱり300年の歴史データにはマクドナルド耐えられなかったんですよ。
なるほど。
やっぱり戦争データそんなたくさんないんでね。
うーん。
ここで番組からのお知らせです。今週のコージーはこの特別企画、
日本復活のヒントがここに、コージービジネスウォッチ。まあ、ウクライナ情勢、コロナ禍、物流の混乱などビジネスの常識が激変しております。そんな中、身近なところで意外な影響が予想される業界やピンチをチャンスに変えるべく、 奮闘している方々の現場を取材。復活のヒントはまさにロックオンであります。
そしてマーベリックなコメンテーターの方々は6時台前半からの登場です。明日は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健司さん、明後日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん、そして経済のスペシャリストとして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんが登場します。
うん、一方朝6時43分からの黒木ひとみさんの朝ナビ、ゲストはお笑い芸人の今田耕司さん、毎日登場しております。
さらにプレゼントは今回は旬を迎えた美味しい高級メロンです。
イエス。今週1週間の日本放送飯田耕司の OK 耕司アップを本当に本当にトップまであと一歩横並びというところであります。
はい、
どうぞ皆さんのお力添えよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。新築住宅に省エネ義務。住宅の省エネルギー化を促すための建築基準法などの法改正法が昨日参議院本会議で全会一致で可決成立しました。すべての新築住宅と小規模ビルに2025年度から断熱性能などの基準を満たすよう義務付けます。まあ、国会会期末が近いということで次々上がり法案が成立しておりますが、うん、この省エネについてってね、高橋さん、ええ、既存のものをやるっていうところで、ね、よくおっしゃってましたよね。
言ってたんだけど、うん、まあ、これ新築のやつで、うん、延び床面積300平米以上っていうやつ の、ええ、はい、オフィスビルが対象になってるんですけどね、うん、新築は、まあ、まあこういうのでいいかもしれませんけど、はい、まあ、今省エネっていうかね、電力不足って言うでしょ。それで一方でなんか節電とかそんなばっかり言ってるじゃない、
はい、
それなんだったら既存のね、なんか住宅改修で補助金つけてやってもよろしいんじゃないのと思ってたんだけどね、私はね。でもそれは項目としてちょっと入ってちょっとだけ予算措置みたいちょこっとはあるんだけど、本格的に景気対策だったら何千億円かなんかでつけてやればね、結構推進するんですよ。だからこういうの新築だけなんて言われたってそう簡単にすぐいかんでしょ。
まあ新築いきなり建てるってなかなかね、なんかね、人生の
ね、うん、それで大きいやつでだけでしょ。だから、こういう既存のやつでも、補助金つけてね、やれば結構、それなりの省エネ効果あるし、火力発電所何基分とかね、そういうのを節電もできるんですよね。はい、だから、そういうのやればいいのになって言うんだけど、まあ、こういうのが、実は、あんなしてたんですけどね、だから既存のやつやらないのかな、なんて正直って思っちゃってね。
なるほど。
うん、やれば、やった感があって、これで報道するとね、みんな、あったかもみんなやってるように思えるでしょ。
うん、うん。
本当、それはちょっと違ってて、本当は基礎の分で回収、断熱回収するとね、結構効果あるんですけどね。
これね、既存の住宅に関しては低利融資と、
だから低利融資で一応やってるってことになるんだろうけど、でも補助金つけてやったらもっとガンといきますよ。
まあ、今ね、まあ、住宅ローンとかに関しても、かなりの低利にすでになっているぞっていうのはありますからね。
あんまりメリット少ないんですよ。だって今、イールドカーブコントロールって言って、10年国債金利ほぼ 0% ですよ。0% プラス 0.25 ってレベルでしょ。
はい、
まあ、かなり低いですよ。そうすると、これに低利融資ってどんだけですか。だから、逆に言うと、マイナス金利にするぐらいの形で補助金っていうのが、一つの私の発想だったんですけどね。
ああ、なるほど。マイナス金利ってことは、もう、それは補助金を出すってことと同意だと。
でも今すごく電力がすごく足りないっつってて、節電を要求するんだったら一緒にこういうのやってくれよって、そんな感じ。もちろん原発のね、再稼働すれば結構簡単にいろんな問題解決するんですけど、それしないんだったら断熱回収ぐらいしたらどうっていうふうに思っただけですけどね。
まあ、ある意味プラン A プラン B みたいなもんで。
そうですね。
うーん、
これも新築だけでしょ。なかなか大変ですね、はい、これはね。
まあ、そういうところも、なんというか、出したがらないですか？
出したがらないで、だから方向性は悪くはないんだけど、もうちょっと思い切ってやれば、結構効果出るのにと思うのが多いですね。だからこういう出しぶり感があったりするとね、あんまり効果出ないんですよ、すぐ。まあね、思い切ってやっちゃえばいいのになと思いますけどね。でもなかなか参議院選挙まだ何もしないというそういう方針みたいですから。
これもそうだしね、 GoTo とかもそうですけれども、うん、なんというか大方の人には結構これメリットが大きいんじゃないのみたいなこともやっぱりやれば批判が出るからやらないとか、そういうことなんでしょうか。
わかんないですね、これもね。だってこれ新築だけにしたら批判なんか出ようがないでしょ。そういう当面ないんだから。
よっぽど今手元にねあったりとか、もともと計画してたって人以外は
関係ないでしょ。
関係ない。
だからわざとそういうやり方なんだと思いますよ。これは要するに市場に慎重に慎重に小出し小出しでゆっくりと、だからタイミングを失してるのが随分あると思いますけどね。断熱解消なんて話なんかね、別に他の国のいろんな対策見てると分かるんですよ。結構やるんですよ。
先行事例あるのにねと。
そう、ね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日銀がコロナ対応策の終了について議論へ。日本経済新聞によりますと、日銀は今週16、17日に開く金融政策決定会合で、新型コロナウイルス下で導入した資金繰りの支援策の終了の是非を議論するということです。新型コロナ対応融資を手掛ける金融機関向けの特別コロナオペ、オペレーションの扱いについてだそうですが。
そうね、まあコロナのニュースっていつまでやるんですか。なんか最近出てくる数字がどんどんどんどんちっちゃくなっちゃって、
はい、
うん、なんか東京だと、まあ、
1000人切って
る、ね、1000人切ってるとかね、はい、いつまで報道するんですかこれ。それと同じような話なんじゃないの、ね、みんなこういうのって、
まあ、昨日のね、うん、参議院の決算委員会でしたか、うん、いつゴールにするんですかって総理に自民党の議員さんが聞いてて、うん、そしたらもももももみたいな感じでした。いや、
参議院選挙前に聞いたらね、答えられないんですよ。全部検討ですから
。しっかりと。
そうそうそうそう。でもだから、こういうのってやっぱり、いつ辞めるのとか、そういう話で一緒でしょ。で
それこそ。これ
日銀の話になってるけれど、でも、はい、だからテレビ局はコロナ報道をいつ辞めるんですかって、どうなの。マスコミはいつ辞めるんですかとか。
これはもうずっとやってるから。言いようがないんですかね。
ずっとやってるから、そ、でもいつか辞めないと仕方ないんでしょ。いつでは。
まあ、本来的には、もう、ここまで来るとね、もうハイリスクの人はきちっと見るよという、うん、まあ、ある意味のこう季節性のインフルエンザだとかと同じような形に社会的にもう受け入れていくのか、もう早、もう受け入れてるんじゃないかなと思いますよね。
ちなみに私は今度4回目のワクチン打ちますけどね。それはなぜかっていうとね、はい、高齢者だからですよ。
高齢者だから、
うん、だってそれはワクチン打った方が別にかかりにくいし、かかっても全然大したことないっていうのは分かってるし、本当になっちゃったら大変でしょと思う方ですけどね。でも全然、でもリスクのない人っていうのは、いや、何もしなくてよろしいんじゃないかなという気もしますよ。
高橋さんはいくつでしたっけ。
65以上で、60、今ですよ、6。
66、
うん、ですよ。
ですよ。
だから高齢者ですから、打ちますよ。私はワクチンは基本的にいろんなの打つ方だから、
はい、
そのね、花粉症もそうだし、あとね、嫌なんですよ、かかった時のその苦しいのが、うんうんうん、それだったらワクチン打ってる方がいいやと、うん、それで、ね、インフルエンザも打ちますしね、
うん、
でもワクチンは全然、とかね、その注射怖くないからし、はい、打ってる方が楽だって知ってるからやってるだけなんで、でもそれは人それぞれでしょ、
うんうんうんうん、まあ判断はね、
うん、判断は、うん、でも全体の、ね、報道としてはね、みんなそんなレベルなのに、うん、もうまだ報道してるってのは何なの、もうその枠もったいなくないんですか。
社会とのズレみたいなものが、
うん、ずっとだから、こういうの割り切りかなんかでね、やっぱり関心見て、関心なかったらやめちゃうのはよろしいんじゃないの、
うん
うん、
でこのコロナオペのところなんですけど、資金繰りについて、ね、それこそ飲食やってる人とかに聞くと、むしろこの、コロナ禍から起動していくときにまた、運転資金が必要だったりとかするから、ここから先が結構踏ん張りどころなんですよっていう話を聞いたりしますが、
うん、そうね、まあ、金融支援でどこまでできるか知りませんけどね、こういうのってね、景気にやっぱり景気を良くしないとなかなか本質的には難しいですよ ね、
まあ、全体のマクロを良くしていかないと。そうそ
う、だから日本銀行ね、こんなつまんない話しないでね、要するに全体の、
はい、
景気っていうかね、マクロ経済を良くするっていうことを考えて、うんうんうん、言っていただいて、まあ夢夢ではね、円安かなんかでね、
はい、
なんか危険なんだかな、非常に悪いなんてね、総裁やって、急速の円安はマイナスなんて、急速ってとこがポイントなんだけどね、
はい、
別にそんなに急速でも急速でもないでしょと思うけどね、こんなの。なんかこういうふうな環境を生かすね、なんかマクロ経済政策して、
はい、
これで、 まあ、GDP ギャップっていうのをね、なるべく縮めるようにしてね。だって黒田さんなんて、GDP ギャップなんて、なんていうかな、強制貯蓄があるから縮まるかのように説明してるんだもん。これ、ここが大問題ですよ。だこういうのに、国会でやってね、そんなほっといてる縮まる話なんですかって聞いてね、なんで読み水やんないんですかって話をした方がいいですよ。さっきの話に繰り返しになっちゃう、飲食が大変なんだったら、GoTo トラベルかなんかをきちんと今やった方がよろしいですよ。そしたら本当に需要が出るでしょ。そしたら日本銀行はこんなつまんない一応かね、こういう話よりかは、より本質的に、だってお客が来てほしいんでしょ、はい、
あ
それが一番いいでしょ。
シングル支援をするぐらいだったら、経済回して、うん、で、利益を上げてもらった方が。
それだったら、日銀の黒田総裁がね、いや、呼び水、強制貯蓄でね、回復しますなんて言わないで、ね、ここは呼び水が必要ですって言ってね、うんうん、政府、GoTo トラベルをぜひだって言ったら面白いじゃないですか。
まあ、強制貯蓄っていうのは、今までコロナで使おうと思ったけど使えないって言って、まあ、貯金や預金が積み上がってた部分。
で、それを自然に溶け始めるっていうのが財務省とか日銀がそういうふうに言うんだけど、はい、私は自然には溶け始めないと。もし溶け始めるんだったら、4月もうちょっと景気いいはずでしょと、消費伸びてるはずでしょと私は思うわけ。だからそれはね、火つけた方がいいですよっていうふうなをやって、そのためには GoTo トラベルとかね、そういうのやった方がよろしいと思うんだけど、そしたらこういうふうなね、コロナ対策がすぐ終わるって。この対応策なんてのは。
まあ、総理官邸筋も、それにはかなりを期待してるというか、まあ、それをこう理由にしてあんまり財政出動しないっていう
のが。それはそうですよ。強制貯蓄があって、僕はするから、景気対策少なくていいって、そういうロジックですから。そういうのを黒田さんが言ってる、この間言ってたんですよ。この間のね、なんだっけな、ほら。物価の、はい、共有をできるとかね。
共同通信のね、木更津会の講演会の。
講演会の中にこういうふうな話が入ってるから、本当はここが問題なんですよ。はい、強制貯蓄の、なんか爆発を待ってるだけなんですかと。なんかずっと火をつけてね、それを引き出すことしないんですかって質問するとはまともな話だったわけ。でも全然関係ない違うところに、この話、そのクルーさん発言言っちゃったでしょ。
うん。家計が物価高を容認してるってどういうことだ。
ああ、そうそう、つまんない話なんですよ。だから、ちゃんと講演読んだらね、強制貯蓄に依存してね、ちょっとおっとけって、景気対策しなくていいってロジックがあるんですよ。そこが大問題でしたけどね、うん、だから日銀もね、コロナ対策って話でなんだけど、はい、もう要するに早く需給ギャップを縮めて強制貯蓄を引き出すようなね、施策考えろと、
うん、
思いますよ。
やっぱりここ10年20年こうデフレが続いてきた中で、うん、お金を持ってることのメリットが時間が経てば良くなるって思うと、うん、強制貯蓄、そうは溶け出さないわけですよね。
溶けないですよ。溶けないから4月のね、家計調査で消費がマイナスになってるんだでしょ
う。
だからそういう政策論としてはね、はい、その強制貯蓄は理論的にあるかもしれないけど、それをどのようにしたら早く引き出せていけるかってことを議論しなきゃダメですよ。
まあ、日銀の対応について、強制貯蓄というものの溶け出し方についてお話をいただきました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。